皆さんこんにちは。トレンドマイクロで営業を担当しております大場でございます。よろしくお願いいたします。私の方から第3四半期のビジネス状況のご説明をさせていただきたいと思います。まず第3四半期の状況のご説明に入る前に、今年2018年度の弊社の注力分野、簡単に皆さんと共有させていただきたいと思います。過去オミカの方からですね、ご説明させていただいている情報ですので、簡単にさせていただきます。今年の弊社のビジネスの注力ポイントは、新規領域、新サービスの拡張ということで、歴史的にトレンドマイクロはセキュリティソフトウェアの販売で成長してまいりましたが、ここ数年新しい脅威に対抗するためにネットワークセキュリティ、クラウドセキュリティ、サイバー攻撃対策の技術、新しいセキュリティ技術をお客様のおもとにお届けしてきております。その新しいセキュリティ技術をビジネスとして展開するために、こういった形でエンタープライズ、コンシューマー、 IoT という3つの事業分野で新しい形でのビジネスを取り組み開始しております。まずエンタープライズ市場におきまして、新しい取り組みといたしまして、1つ目が XGen IPS ということで、4年ほど前に HP 社から事業移管させていただいたティッピングポイントの事業ですね。こちらを日本でも本格展開するということで、大きなビジネスが始まってきております。そして2つ目が SOC 支援ということで、セキュリティオペレーティングオペレーションセンターをお客様ご自身が進められるケースと、 SOC をビジネスとして MSSP ですね、マネージドセキュリティソリューションプロバイダーさんがビジネスとしてされるケース、この2つのケースでトレンドマイクロの技術、そして過去のさまざまな経験値をご活用いただいて、この SOC を確実に運用いただくといったご支援をするというところが大きな柱になってきております。で、コンシューマー市場におきましては、本当に多くのお客様でウイルスバスターをお使いいただいているんですが、そのパソコンの保護だけではなくて、家庭の Wi-Fi につながった IoT 機器、さまざまなデバイスの保護ですとか、モバイル、携帯電話、こういった今までそのセキュリティのソフトのご利用があまりなかったところで、弊社の技術を普及させていただく活動をしております。そして製品の販売だけではなくて、コンシューマーのお客様がお困り、日々お困りのさまざまな IT をご利用するお悩みを解決するような新しいプロアクティブなサービスとサポートというものをお計画しております。 IoT に関してはまだまださまざまな実証実験も多い部分でございますけれど、私どものセキュリティ技術は IoT の世界の中でデバイスからデータセンター、クラウドまで、ここにあります4つのレイヤーでセキュリティ技術を実装することができますし、この技術をシナリオとしてはスマートホーム、スマートファクトリー、スマートカー、この3つのシナリオで多くのパートナー企業様とこのセキュリティの実装に関してご相談を進めさせていただいております。後ほど Q3 でどういった進捗があったかというものは後半でお話し申し上げたいと思います。で、この下の段にあります通り、私どもだけではこの IoT セキュリティというものは実現できないので、本当に多くの分野の多くの重要なパートナー様とこの連携を進めさせていただいている状況でございます。はい、ここから実際第3四半期のビジネスの状況をご報告申し上げます。まず企業系の一つ目の事業分野のハイブリッドインフラストラクチャープロテクションの分野でございます。こちらはネットワークセキュリティと仮想化クラウドセキュリティの両方の事業でございます。で、非常に第三四半期大きくビジネスが伸びてきております。まず一番大きなビジネス成長の要因がこのディープセキュリティの技術ですね。 さまざまなクラウド環境、仮想化環境で一つのエージェントで仮想サーバー、そして仮想デスクトップを保護することができる、このディープセキュリティが非常に伸びてきております。で、私どもが直接お話し申し上げてます大手の企業のお客様、あとは公共のお客様ですね、こういったお客様での採用が進んでいるのと同時に、私どもの多くのパートナー様がご自身でこのディープセキュリティをパートナー様のビジネスとして展開することが本格化しておりますので、昨年に続いて今年もですね、このディープセキュリティ大きく伸びております。で、お客様の IT がパブリッククラウドに大きくシフトしていっているのが感じられます。で、北米に比べると、体感ではですね、2年から3年ぐらいそのパブリッククラウドへのシフトがちょっと遅れている感じは若干あるんですけれど、日本のお客様でも、全ての基幹系業務をパブリッククラウドに載せるというお客様も出てきておりますし、この第三四半期伸びてますけど、この分野はここから2年3年とですね、日本で本当に大きく伸びる分野というふうに感じております。そして先ほどありましたネクストジェネレーション IPS でありますティッピングポイントも日本で大手のお客様から採用が始まっております。対前年同期10倍とありますけど、もともと少なかったんで、10倍では全然満足しておりませんでしたけれど、当初立てた営業目標のですね、大体3倍のペースで今このティッピングポイント事業が広がってきております。ほとんどの大手のお客様では実は IPS はお使いなんですけれど、その IPS のリース切れのタイミング、もしくはサポート終了のタイミングで、既存の IPS の置き換えでこのティッピングポイントを検討されるお客様は非常に多くなってきています。と同時に、その外と中をの間の IPS ではなくて、企業ネットワークの内部監視の部分ですね。例えば工場のセキュリティを考えたときに、その動いているサーバーとか、PC にセキュリティエージェントを入れられないケースは、ネットワークでその脅威を見つけてネットワークで止めるっていう必要があるんですけれど、去年例えばワナクライで日本でも製造業のお客様の工場が、操業が停止するというような事件がありましたけれど、ああいった形で、ランサムウェアですとかウイルスが工場のネットワークに侵入して、それが横感染してですね、被害が拡大して操業停止になるようなことを、このティッピングポイントと弊社のディープディスカバリーのセンサーの組み合わせでセキュリティ強化することができることになっています。そういった意味でこのティッピングポイントをですね、日本の製造業のお客様中心に今ビジネスが大きくなってきております。で、この事業はこの先も非常に大きく伸びるというふうに私ども考えております。二つ目の企業のお客様向けの事業分野、ユーザープロテクションのところですね。ここも大きく成長しております。で、一つ目が中小企業向けのクラウドエッジというアプライアンスです。で、これも非常に大きく伸びてるんですけれど、伸びている背景として、そのアプライアンスのハードウェアなんですけれど、これを販売するだけではなくて、実はそのクラウドエッジがセンサーとして機能をして、そこから上がってくる脅威情報をもとに、パートナー様が運用もしくは監視のサービスをですね、この中小企業のお客様に提供されるという形で、サービス型でこのクラウドエッジのビジネスというものは多くの中小規模のお客様でご利用が始まっています。はい。で、もう一つ、クラウドアプリケーション向けセキュリティ、キャスって書いてありますけど、クラウドアップセキュリティという技術がございます。で、こちらはクラウドの、サービスでありますマイクロソフトさんのオフィス365、あとはクラウドストレージであるボックス、ドロップボックス、グーグルドライブ、こういった本当に日本でも多くのお客様で今利用が始まってますクラウドのサービスを保護するという技術になっています。で、アーキテクチャ上ですね、ゲートウェイ型ではなくて、クラウド接続型という形で、Office 365ですとかクラウドストレージの後ろ側からクラウドでチェックするものですから、 ゲートウェイ型だと見つけにくい、例えばシェアポイントでファイルをアップしたりですとか、クラウドストレージに USB から上げたりするった、そういったシナリオでも、そのセキュリティの対処ができるという技術で、日本で、本当に多くのお客様で今、導入が始まっています。で、特に Office 365の場合は、よく偽のログイン画面でですね、誘導されて、そこで、ユーザー ID とパスワードが盗まれるような、まあそういったケースがあるんですけど、そういった、まあ脅威にも対応できていますし、まあ去年とかですね、日本の企業さんで、まあ3億円ぐらいビジネスメール詐欺で振り込んでしまったケースがありましたけれど、ああいったビジネスメール詐欺のメールも検出できるような技術が、この中に搭載されています。こういった形で新しい形でセキュリティを強化して、Office 365そしてクラウドストレージの利用を保護していくというお客様がすごく増えてきておりますので、このユーザープロテクションの分野も弊社にとってまだまだ成長できる分野と考えております。コンシューマーのところはですね、ウイルスバスターの最新版 AI 技術を搭載したものを発売させていただきました。そして、特にこのウイルスバスターの販売、量販店さん、オンライン、まあ様々な形があるんですけれど、そのシェアをですね、営業努力で大きくすることで、その売り上げを大きくしてきています。で、ウイルスバスターは当初ですね、パソコンとの同時購入が非常に多かったんですが、実は今はスマホですかタブレットの契約と合わせて購入されるお客様がすごく増えてきております。まあ、ここもすごく伸びている背景になります。そして、ホームネットワークセキュリティ製品、ウイルスバスター for ホームネットワークという機械がございます。で、ご家庭の Wi-Fi のルーターにこう挿すだけで、その Wi-Fi につながっている様々なデバイスの共有を可視化して、まあ、攻撃から守ると。いう技術も昨年と比べて3倍のビジネスになってきています。で、このホームネットワークセキュリティの製品は今、例えばテレビ売り場ですね、スマートテレビがネットワークにつながったり、あとは AI スピーカー、こういったネットワークでつなげて、コンシューマーのお客様が使われるような家電の売り場で実は たくさん売れていると。ということで、まあ、私どもの、そのパソコンとかタブレットに添付するビジネスとは違う形で新しいこのホームセキュリティの取り組みも始まってきています。そして IoT の部分ですね、こちらもアップデートさせていただきます。先ほどデバイスからクラウドデータセンターの様々なレイヤーで弊社の技術があるとお話をさせていただきました。まずネットワークデータセンターの部分では NFV の環境で動く弊社の VNFS という仮想的にセキュリティ機能をデータセンター上に展開して、お客様のサービスに合わせて非常に柔軟に組み合わせていただくというものが実は商用化されまして、ここにあります通りいくつかの大手のサービス事業者さんと実際の評価技術検証に入っております。そして VMware さんのこの NFV のサーティフィケーションも取る状況になってきています。で、デバイス向けのところはですね、すでに発表させていただいておりますけれど、セラク様とのその農業の IoT ということで、センサーの情報をこちらで保護していくと。あとは、モクサ、これは台湾の会社ですね、の会社さんと産業用 IoT のセキュリティにおいて協業提携ということで、こちらも発表させていただいています。最新はですね、ロイヤルゲートさんの決済端末、これは想定、今日本で使えるほとんど全てのですね、決済手段を一つの決済端末で対応できるという、本当に新しい次世代型の決済端末ですけど、この端末の中に弊社の TMIS、トレンドマイクロ IoT セキュリティが実装されています。で、このセラクさん、あとはロイヤルゲートさん、それぞれその IoT のデバイスとかゲートウェア側に弊社の技術が入ってるんですけれど、同時にクラウド側ですね、こちらのデータを集めて処理するクラウド側の方にも弊社のディープセキュリティをお使いいただくという形で、デバイスとクラウド両方弊社の技術でお守りすることができています。はい。で、こういった NFV、あとはデバイス、IoT の新しい形の取り組みを日本だけではなくてグローバルに展開するという取り組みをしておりまして、まあ、一つの事例として、海外 の、 大手の事業者でも弊社の技術をお使いいただくという形になっております。で、今お話しいたしました IoT の分野での、まあ、実際 の、 その実装例として、まあ、こういった形で、様々な IoT のイベント、まあ、農業のイベントですね、ものだったり、ロイヤルゲートさんの記者発表は11月1日にありましたけど、私も参加させていただきました。こういった形で実際に弊社の技術が実装された実装例としてお客様、皆様にご覧いただく機会も増えてきております。はい、で最後に、まあ、同じようにですね、今年の2月にパナソニック様とその自動車の次世代コネクティッドカーのセキュリティで連携提携を発表させていただきまして、弊社はその次世代コネクティッドカーのインターネット接続部分と、あとは車から上がってくるさまざまな情報をクラウド側でソックとして運用する、そのソックの部分、パナソニック様をお手伝いするという形なんですが、そういった取り組みもこのパナソニック様のイベントでもご一緒にご覧いただけるようなところまで事象、あとは協業が進んできているという形で、 IoT の世界でもすでに具体的にですね、こういった形で実際のお客様ですとか実際のシナリオの中で弊社の技術をお使いいただける状況になってきておりますということで、私の方から Q3 第3四半期のビジネス状況と、あとは IoT 関連の最新の状況をご説明申し上げました。ありがとうございます。